ご起立いただきまして、賛美歌543番。 25節から31節旧約聖書の410ページで、知識16章25節から、彼らは上機嫌になり、サムソンを呼べ、見せ物にして楽しもうと言い出した。こうしてサムソンは牢屋から呼び出され、笑い物にされた。柱の間に立たされたとき、サムソンは彼の手を掴んでいた若者に、私を引いて、この建物を支えている柱に触らせてくれ、寄りかかりたいと頼んだ。建物の中は男女でいっぱいであり、ペリシテの漁師たちも皆これに加わっていた。屋上にも3000人もの男女がいて、見せ物にされたサムソンを見ていた。サムソンは主に祈っていった。私の神なる主よ、私を思い起こしてください。神を今一度だけ私に力を与え、ペリシテ人に対して私の二つの目の復讐を一気にさせてください。それからサムソンは建物を支えている真ん中の二本を探り当て、一方に右手を、他方に左手をつけて柱にもたれかかった。そこでサムソンは、私の命はペリシテ人と共に耐えればよいと言って、力を込めて押した。建物は領主たちだけでなく、そこにいたすべての民の上に崩れ落ちた。彼はその死をもって殺した者は、生きている間に殺した者より多かった。彼の兄弟たち、家族の者たちが皆下ってきて彼を引き取り、ソルアとエシュタオルの間にある父マノアの箱に運び、そこに葬った。彼は20年間獅子としてイスラエルを裁いた。お祈りいたします。恵み深き全能の父なる御神様、今年最後の礼拝をここに持つことができまして感謝でございます。今朝は私たちの教会の代務者である松隈叶先生とそのご一家をお使わしください。共に礼拝が持てますことを心から感謝いたします。この一年、この教会を我になり、なさになって支えてくださった松隈先生をお使いしてくださったことを心から感謝します。どうかこの教会が来たる年もまたこの体制を持つことができて、あなたから与えられました使命を果たすべく、この教会とそこに集う会衆があなたに祝福され、守られ、祝福されて奉仕していくことができますようお願いください。また先生のご一家、また関西における働きの上もどうぞお守りください。今日ここに詰められた哀愁が、その心をあなたの霊によって清める、御言葉をしっかりと聞いて、新しい一週、新しい年を御言葉と共に歩んでいくことができますように、この 礼拝を礼尊誠に溢れたものとし祝福してください。感謝と願い、主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌267。
豊田真由子元議員の違うだろうほかですね、インスタ映え、うんこ感じ取り、忖度、皮膚に J アラートなどが選ばれました。 J アラート、これは人工衛星と市町村の防災無線を利用して緊急情報を伝える全国瞬時警報システムの通称のことですけども、まあ、私にとっては J アラートは信号でした。 J アラートは12月1日に発表された対象には選ばれませんでした。選考委員で漫画家の薬美鶴さんは、 J アラート役に立つのか、しっかりしてくれよ、流行らなかったじゃんと言いたいとコメントしています。 J アラートが対象に選ばれなかったということからは、確かにいろいろと考えなければならないこともあるように思います。対象は SNS、インスタグラムに投稿した写真がひときわ映えたかどうかを意識したインスタ映え、インスタ映えという言葉よく聞きましたね。これと森友家計学園問題で盛んに言われた忖度が選ばれました。女性ファッション誌キャンキャンの情報などをインスタに投稿して情報を拡散させる役割を担うインフルエンサー、インフルエンサーの言葉知ってらっしゃいますかね。昨日乃木坂46のですね、インフルエンサーっていう曲がレコード大賞になったんですけど、ずっと私はこれインフルエンサーの言葉遊びだと思ってたんですが、影響力の強い人っていう意味なんですね。知ってました？インフルエンサーって影響力の強い人っていう意味なんですね。まあ、このインフルエンサーをされています中村あさみさんという人は、ただ可愛い写真をアップしているだけだが時代に名を刻めるムーブメントを起こせているというのは嬉しいとコメントしていました。インスタグラムに投稿するということが時代に名を刻めるムーブメントなのだということに驚かされますね。まあ、インスタグラムに投稿するかどうかは別にして、私の世代でも食事の時に出てきた料理の写真を撮る人が増えてきました。まあ、こちらとしては早く食べたいのにとイライラします。先日もある教会の牧師先生方と、まあ、食事をしておりました際に、まあ、出てきた料理の写真をその牧師先生方が撮ってるんです。撮ってどうするんですかと問う私に、この牧師先生はこれは出会いの記録なんだと言われました。出会いの記録なら私を松熊を撮れよと思うんですが、まあ、終始料理をずっと撮ってました。この牧師先生は今1年の終わりにたくさんの料理の写真を見ながら1年のさまざまな出会いを思い巡らしておられるんでしょう。私たちもそうです。1年の終わりにさまざまな出会いを思い巡らして、良い出会いもあったでしょう、できればしたくない出会いもあったでしょう。今日は怪力サムソンという物語と重ねながら、私自身も自分の1年を振り返りつつ3つのことを皆さんと考えてみたいと思っています。まず1つ目は、いつも意識するということについてです。いつも意識する。四式の13章にはサムソンの誕生の場面が記されています。サムソンが誕生する前、サムソンの両親は主の御使いから、あなたは身ごもって男の子を産む、その子は体内にいる時からナジル人として神に捧げられているので、その子の頭にカミソリを当ててはならない、彼はペリシテ人の手からイスラエルを解き放つ救いの先駆者となろうと告げられます。このナジル人というのは神に捧げられたものとして生きていく人のことです。まあ、この辺りの箇所を読んでいますと、ナジル人に求められていることが3つあったということがわかります。 1. ブドウ酒などブドウの木からできるものは食べないこと、 2. 髪の毛を切らないこと、 3. 死体に触れないこと。ナジル人はこの3つを守らなければならなかった。なぜナジル人はこのようなことが求められたんでしょうか。1のブドウの木の話と3の死体の話は長い説明のいるところなので今日は簡単にしますね。ブドウの木の話は7年ごとにやってきます安息年、安息年に収穫しなかったブドウの木に由来します。安息年のブドウは神に捧げられたものとして貧しい人と分かち合うことが決められていました。つまりブドウの木というのは神様のものの象徴、 それを食べないということは自分の人生を勝手に手をつけないことを表しています。自分の人生に勝手に手をつけないこと。死体に触れないというのは死は罪の結果を象徴するものなので罪に近づかないということを表しています。そして分かりやすいのが2番目の髪の毛を切らない。私たちは髪の毛に一日全く触れないということはありえません。伸びすぎている髪の毛であればなおのことです。髪の毛にこう触れるたびに神様を意識する。自分が神様のものであることを意識するんです。ナジル人がこのようなことを求められたのは毎日自分が何を意識しているかを顧みるためです。ナジル人に求められた意識とは何か、それは初めに申し上げたように神に捧げられたものであるという意識です。私は神様のものであるという意識です。私が勤めております関西学院高等部では毎年10月にキリスト教音楽コンサートという行事があります。まあ、生徒にとってはプロのクリスチャンミュージシャンの生演奏に触れることができる貴重な機会です。今年度は福原孝義さんというクリスチャンミュージシャンの方が来てくださいました。興味のある方はどうぞYouTube で聞いてみてください。でこの福原孝義さんがコンサートの MC トークで生徒たちに語ってくれたことはご自身が体験をされた交通事故の話でした。福原さんは2015年3月駐車場で後方から走ってきた車と自分の車との間に両足を挟まれました。左足は動脈が潰れて壊死の可能性、右足は粉砕骨折、医師からは両足切断の可能性もあるという宣告を受けましたが奇跡的に切断を免れて今はリハビリをしながらではありますが自分の足で歩いてコンサートをされるまでに復活をされました。福原さんはコンサートで今まで当たり前だと思っていた日常が実は当たり前ではない、平和であることがどれだけ幸せであるか、家族と一緒にいられることがどれほど幸いか、そういうことは絶対忘れてはいけない、なくしたものを数えるよりも今ある恵みを数えたいと言われました。本当にそうだなと思わされました。そして福原さんはコンサートの後私と二人になった時もこう言われた。あの事故から2年半が経って今こうやってコンサートができるようになってだんだんあの時の気持ちを忘れているんです。風化してくるんです。コンサートで事故の話をするたびに思い出しているんですと言われました。あの壮絶な事故を経験し今も痛みとともに生活をされている福原さんでさえ忘れていく、風化していくのだと言われます。私たちはどうでしょうか。この1年を振り返るときにどれだけ神様を意識して生活をしてきたでしょうか。人は意識的に神様を思わなければ神様を忘れていく、風化していく弱い存在です。ナジル人が髪の毛を切らず髪の毛に触れるたびに神様を意識する、自分が神様のものであるということを意識するように私たちも何かによって神様を意識しなければ忘れていきます、風化をしていきます。私たちにとってのナジル人の髪の毛とは何でしょうか。それはこうして教会で毎週礼拝を守るということもそうでしょう。個人の例外もそうかもしれません。最近都会ではスマホやタブレットの普及で電車で聖書を読む人が増えていると聞きます。下関におりますとほとんどが車生活ですので電車に乗ることがあまりありませんから気づきにくいかもしれませんけども、都会ではスマホやタブレットの普及で電車で聖書を読む人が増えているんだそうです。電車で本の聖書を読んでいるとなんか怪しい人だとこう思われがちですけれども、スマホやタブレットだと周りの人の目は気になりません。電車で個人の礼拝をする人が増えている。 ナジル人にとっての髪の毛とは皆さんにとっては何でしょうか。何を私たちは持てば触れば神様を意識することができるでしょうか。二つ目は、私たちは神様からの力を何に用いているだろうか、何に用いてきただろうかということについてです。今日の箇所はよく怪力サムソンというタイトルで語られます。怪力という言葉から超人的な人物の話のように思いがちですが、ここで語られていることは、サムソンが神様から力を与えられていたように、私たちもまた神様から力を与えられているということであり、その力を私たちが何に用いているかを変えてみる必要があるということです。先ほど申し上げたように、サムソンはナジル人です。ナジル人というのは神に捧げられたものとして生きていく人のことです。しかしサムソンについての箇所を読む限り、サムソンは神に捧げられたものとは程遠い。詩式の14章の以降にはサムソンの結婚式の場面があります。サムソンはペリシテ人の娘に恋をしました。両親は反対しました。サムソンは譲りません。彼女を私の妻として迎えてください、私は彼女が好きですと訴えます。ついに両親は折れて、サムソンと共にいる娘のいる、ティムナの町へと向かいます。その途中でサムソンはライオンに襲われます。サムソンは怪力でライオンを先殺します。しばらくしてライオンの死体のところに来てみると、死骸にミツバチの群れがいて蜜がありました。これは面白いものを見たと、サムソンは結婚式の宴席の余興として同席していた30人のペリシテ人にこのことをなぞなぞとして出題します。もし解けたら、麻の衣30着と着替えの衣30着あげよう。もし解けなかったら、麻の衣30着、着替えの衣30着をもらうと賭けまで提案をします。なぞなぞが始まります。食べるものから食べ物が出た、強いものから甘いものが出た、それは一体何だ。食べるものから食べ物が出た、強いものから甘いものが出た、それは一体何だ。そんなものわかるはずがありません。それはサムソンが体験をしたことです。謎などでも何でもない。そこで30人の客たちはペリシテ人であるサムソンの妻を抱き込みます。妻は謎などの答えをサムソンにしつこく泣きせがみます。ついにサムソンは妻に答えを教えてしまいます。妻は客たちに答えを漏らします。当然勝負はサムソンの負け。サムソンはどうしたか。怒り狂ってアシュケロンまで行き、ペリシテ人30人を撃ち殺し、彼らの着物を剥ぎ取って、なぞなぞに正解した者たちに与えたのです。そして7日にわたる結婚の宴の最終日、これから新婚生活という時にサムソンは怒りのゆえに父の家へと帰ってしまうのです。サムソンのこの行動をどう思われますか。確かに妻が同族であるペリシテ人の方についたことに腹が立ったというのはわからないでもありませんが、たかが余興の話です。着物60着を損したということに腹が立ったかもしれませんが、着物と結婚生活とどちらが大切か。神様から与えられた力がどうでもよいことのために、いや大切なものを破壊するために用いられたのです。話はそれでは終わりません。やがてサムソンは怒りが収まり、再び妻のもとに向かいます。しかしそこで結婚がすでに壊れてしまっていることを知らされます。サムソンは何をしたか、14章にはこうあります。サムソンは出て行って、ジャッカル、キツネのことです。を300匹捕らえ、松明を持ってきて、ジャッカルの音を結び合わせ、そして2つの尾の真ん中に松明を1本ずつ取り付けた。その松明に火をつけると、彼はそれをペリシテ人の麦畑に送り込み、借り入れた麦の中、麦畑、ブドウ畑、オリーブの木に至るまで燃やした。むちゃくちゃですよね。狐300匹。 狐300匹を追いかけ回しているサムソンの姿を思い浮かべてみてください。さらに捕まえた300匹を2匹ずつ尾を結び合わせて松明を送りつけている姿を思い浮かべて
み
て、あいつが憎い、あいつが憎い、絶対仕返ししてやるとでも言いながら、サムソンはこんなことを延々とやっていたのです。サムソンはこのことの故に何も得たでしょうか。何も得ていません。何も得ていないばかりか、あれほど好きだった娘とその家族は逆恨みを被って焼き殺されてしまうんです。私自身もこの1年、サムソンのように腹を立てたことが何度もありました。私は忘れたり切り替えたりすることがどうも苦手な性格のようで、家に帰ってからも悶々とそのことを考えたりします。家族には申し訳ない夫、あるいは父親としての一面です。一年を振り返るときに悶々と考えてきたことを思い起こしてみれば、サムソンと同じです。サムソンがジャッカルの音を結び合わせ、その二つの音の真ん中に松明を一本ずつ取り付けたことと同じようなことをしてきたなと思わされます。私は怒りのゆえに神様から与えられた力をどうでもよいことのために、大切なものを破壊することのために用いてしまうことがありました。皆さんはどうでしょうか。神様から与えられた力を何に用いているでしょうか。何に用いてきたでしょうか。それぞれ変えてみてみたいと思うんです。3つ目は、私たちは何を求めて生きているかということについてです。先ほどの狐事件から20年近く経った頃のことです。16章にはサムソンはソレクの谷にいるデリラという女性を愛するようになった場面があります。しかしこのデリラは敵国であるペリシテ人に雇われた女性でした。サムソンの怪力の家に戦いに苦労していたペリシテはデリラを使って怪力の秘密、サムソン打倒の糸口を見つけようとしていたのです。デリラはサムソンに尋ねます。あなたの怪力がどこに潜められているのか教えてください。あなたを縛り上げて苦しめるためにはどうすればいいんでしょう。デリラはサムソンから怪力がどこに潜んでいるのか、つまり力の源がどこにあるのかを問われたのです。デリラに溺れたサムソンはその秘密を言ってしまいます。私は母の体内にいた時からナジル人として神に捧げられているので、頭にカミソリを当てたことがない。もし髪の毛を剃られたら私の力は抜け、私は弱くなり波の人間のようになってしまう。サムソンはどうなったか。サムソンの髪の毛は剃り落とされ、怪力は失われました。サムソンの慣れの果ては惨めです。今日の箇所の少し前21節に、ペリシテ人は彼を捕らえ、目をえぐり出してガザに連れてを下り、聖堂の足かせをはめ、牢屋で粉を引かせたとある通りです。このことからまず思わされることは、人はここまで惨めにならないと神様も見ようとしないということです。言い換えれば、惨めさの中にいる時というのは苦しい時ですが、神様と出会い直せるチャンスだということです。今日の箇所である28節に、私の神なる主よ、私を思い起こしてくださいとありました。サムソンはようやく神様に思い起こしてくださいということができたのです。人はどんな状況からもやり直すことができるのだと聖書は今日私たちに言ってるのではないでしょうか。サムソンは惨めなままで終わっていません。22節には、しかし神の彼の髪の毛は剃られた後また伸び始めていた。髪の毛は剃られた後また伸び始めていたとあります。髪が伸びた。神様の愛は続いているんです。神様の愛が続いているならば、人はどんな状況からもやり直すことができるのです。サムソンはもはや見えなくなった目を神様に向かってあげ、28節、神よ、今一度だけ私に力を与え、 ペリシテ人に対して私の二つの目の復讐を一気にさせてくださいと祈ります。そして30節に、私の命はペリシテ人と共に耐えればよいと言って力を込めて押した。建物は漁師たちだけでなくそこにいた全ての民の上に崩れ落ちたとあるように、サムソンはその力を持って自ら打ち崩した神殿の下敷きになって死にました。悲しい結末です。しかしサムソンは人生の最後の一瞬でしたが、自分がナジル人としての、つまり神様に捧げられたものとして、神様から力を与えられたものとしての意識を持って生きることができたのです。人生をやり直し死んでいったのです。サムソンが最後に求めたものは何だったでしょうか。先ほど28節の私の二つの目の復讐をというところは、一つ前の訳の聖書口語訳では私の二つの目の一つのためにでもとなっていました。二つの目のためにでも、今日の説教のタイトルにも付けさせていただきました。今の新教徒訳は復讐という言葉に注目をどうしてもしてしまいますが、大切なことはサムソンは目のためにと言ったんです。実際サムソンが失ったものは怪力、名誉、地位、女性など多くあります。力、お金、女性などこれらのものよりも目を取り戻したいとサムソンは言ったんです。目を取り戻してサムソンが見たかったものは何か、それは神様だったのではないでしょうか。つまりナジル人としての神様に捧げられたものとして、神様から力を与えられたものとしての意識が取り戻された。私たちの人生においてこのサムソンのような映画みたいなことはないでしょう。しかし神様を見ようとしていない時はたくさんあります。私たちもまたサムソンのように神様を見つめる目を取り戻すことが求められているのではないでしょうか。新しい年も神様を見つめる目を持って歩んでいきたいと思うんです。最後にマレキの言葉でルカによる福音書23章42節以降を読んでいただきました。イエス様の十字架の場面でイエス様と共に十字架にかけられた強盗の一人とのやりとりです。強盗の一人がイエスよ、あなたの御国においでになるとき、私を思い出してくださいと言うと、イエス様ははっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われました。私はこの強盗にサムソンの姿を見ます。イエス様の時代、弟子たちも群衆も、いや敵である祭司長たちや律法学者たちでさえも力を求めました。力とは具体的に軍需力と言い換えてもいいかもしれない。メシア救い主とは武力によるローマ帝国からの独立を勝ち取る指導者のことを意味していました。だから弟子たちも群衆もイエス様の奇跡に狂気したし、敵である祭司長たちや律法学者たちはイエス様を恐れたんです。強盗たちだってそうです。暴力という力により頼んで強盗として生きようとしていた。だから十字架の場面でももう一人の強盗は、神の子なら十字架から降りてみようとイエス様をなじったのです。イエス様の時代は神様というものにローマ帝国をはじめ敵を倒す力を求めています。知識の時代もそうでした。サムソンだけでなく国全体が、社会全体が力を求めていました。力さえあれば抱えている問題は解決できる、そういった歪みが生み出してしまった怪物がサムソンだったのかもしれません。私たちの時代はどうでしょうか。はじめに J アラートが新語・流行語大賞に選ばれなかったという話をしました。 J アラートが大賞に選ばれなかったということからは、確かにいろいろなことを考えなければならないこともあるように思うと申しました。私たちの時代も世界全体が、社会全体が力を求めています。同列には考えられないかもしれませんが、今年1年麻薬で逮捕されたというニュースが多かったことも、麻薬という力により頼む人が多くなってきたことの 現れるかもしれない。イエス様の十字架の場面で、イエス様と共に十字架にかけられた強盗の人、十字架の苦しみの中で、イエスよ、あなたの御国においでになるときは、私を思い出してくださいと言いました。サムソンも目をえぐり出され、聖堂の足かすをはめられ、牢屋で粉を引かされる中で、私の神なる主よ、私を思い起こしてくださいと言いました。彼らは自分の人生の終わりに、私を思い出してくださいと言いました。私を思い起こしてくださいと言いました。この叫びは信仰の告白です。この強盗もサムソンも人生の終わりに求めたものは力ではなかった。救いを求めたのです。もちろんイエス様は力ある方です。その力、しかしその力は J アラートが響き渡るような力ではありません。イエス様は私たちのために十字架にご自分の体を差し出し、贖いの供え物としてなってくださった。そのことによる力です。イエス様は強盗にはっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒に楽園にいると言われました。その十字架の死による力こそが、私たちを救い、世界を救うんです。まもなく新しい年を迎えます。ますます力が求められ、その力によって、ますます歪んでいく時代がやってくることが、誰の目にも予想されています。だからこそ、Jアラートが響き渡るような力ではなく、イエス様の十字架を見つめる目を確かに持って歩んでいきたい、そのように思っています。お祈りをいたします。天の父なる神様、安岡教会をこの一年も見守ってくださりありがとうございます。私たち、あなたから与えられている力を何に用いているかを顧みることができますように、あなたを見つめる目を私たちに取り戻させてください。新しい年もあなただけを見つめる一年でありますように。一年のあなたからの恵みに感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金を捧げます。献金は自由な捧げ物です。というようなご起立いただきまして、賛美歌2編の152番。
出します。仰ぎ声で願うは、主イエスキリストの恵みと父なる神の愛と聖霊のひとしき交わりとが、ここに集ったお一人お一人の上に常に豊かにありますように。アーメン。ただいまより幼児祝福式を始めたいと思います。皆さんで賛美歌の467番の一節を歌いたいと思います。お願いします。81ページ、マルコによる福音書第10章、13節からの言葉をどうぞお聞きください。イエスに触れていただくために人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかしイエスはこれを見て憤り弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱き上げ、手を置いて祝福された。幼児祝福式の起源は、今お読みしました聖書の箇所、イエス様が子供たちを抱き上げて、手を置いて祝福してくださった出来事にあります。教会でも子供たち一人一人が健康で神様の御心にかなう子供として育つように心から願い、手を置いて祝福の祈りを捧げます。今から愛する子供一人一人ですね、手を置いて祝福の祈りを捧げたいと思います。どうぞ祈りの後に私がアーメンと申し上げたら、アーメンとご証明いただけたらと思います。
座ってくれるかな。
橋本奈々子ちゃんに神様の祝福が豊かにありますように。アーメン。
アーメン。
では橋本奈々子ちゃんに教会から、贈り物を贈りたいと思います。かわいいやみたいな。はい、おめでとう。ありがとう。はい、ななこちゃん、ななこちゃん、ななこちゃん、こっちこっちこっちこっち、これはいいらしい。はい、で皆さん拍手を送りたいと思います。はい、
はい、
ちょっと全部終わってからですか。はい、では祝福のですね賛美歌を歌いたいと思います。467番の2節を歌いましょう。今この兄弟姉妹は子供たちを御前に捧げ生涯主の道を歩ませたいと願っています。どうか豊かな恵みを持ってこの子供を祝し身も魂も健やかに成長させ神と人から愛され主の恵みに応えるものとならしてください。またこれらによって家族一同に祝福を加えてください。御子イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。では記念写真撮りましょうか。お父様前の方に一緒に来ていただけますか。